心霊スポットの地下。6年くらい前、当時私がまだ10代だった時のことです。友人と私、それと2つ上の先輩の4人で深夜、地元で有名な心霊スポットに行くことになりました。男4人で心霊スポット巡りと、なんともむさ苦しい感じですが、友人は心霊的なものが特に苦手らしく、先輩たちは友人をからかうつもりで、〇〇心霊スポットのこと今から行こうぜと提案しました。その場所は山奥にある建物で、車で向かいました。その建物の地下で10人近い人間が火をつけて心中したとか、建物の裏手の崖から落ち武者が登ってくるとかの噂があるところでした。先輩たちは、もちろん地下行くよななどと友人を脅かすように笑って言っていましたが、いざ現地に着くと、うお、マジで怖と言い、車から外観を眺めているだけでした。私が、降りひんのかと先輩に尋ねると、じゃあお前降りろよというので車を降りようとしました。友人は現地についてずっと私の T シャツの裾を握りしめていましたが、降りるわと言い話してもらおうとすると、怯えた顔で、やばい、ここはやばいって、絶対やばいと私に訴えかけてきました。とりあえず先輩たちがせかすので、友人の手を解かせて車を降りました。そしてその建物の周りを歩いてぐるっと一周、裏手の崖も覗いてみて車の前に帰りました。先輩たちは興味深そうに、なんか出たと聞いてきましたが、私は、いや何もと答えました。そして誰も一向に車から出てこないので、前の座席の先輩たちに、お前らが行こうって言うたんやろ、降りろって地下見るんやろと言いました。先輩は、お前怖くないんかと聞いてきたので、あんまりと答えると、先輩の片方 A が、じゃあ明日までここで泊まってみろと私に言いました。私は、なんでこんなとこで寝にゃあかんのよと、おそらく真っ当な意見を返しました。すると先輩 A は、怖くないんやろ、10万やるって言うたら泊まるかと提案しました。私は、前金で今払うんならやるわと答えました。先輩 A は、ええでと言い、財布の中から1万円札を10枚出しました。私が、なんでこんなに持ってんのと笑いながら聞きましたが、そういえば先輩 A はパチンコやらスロットやらで大勝ちしたみたいなことをその日言っていました。私は、後で返せ言うても返せへんでと念を押して金を受け取り、その提案に了承しました。先輩たちは、アホやこいつと笑っていましたが、私も、10万も出す方もアホやろと返しました。友人は何も言わず後部座席でうずくまっていました。先輩たちは私を置いていく前に、地下行ってこいと楽しそうに言ってきました。10万円ももらった私は、さして気分も害せず受け入れて地下に向かいました。火事があったのは本当らしく、真っ暗な中でもライトの光で壁中焦げて真っ黒になっているのが見えました。地下はそんなに広くもなく、目につくところといえばお風呂の浴槽のようなものだけでした。車の前に戻り、壁が真っ黒だった、火事でなんやら言うてたやんと報告すると、先輩たちは、おおと嬉しそうに聞いていました。そして、明日の朝9時に迎えに来ると約束をして、私一人を残して車で山を降りていきました。残された私は、あいつほんまに迎え来るんやろなと少し心配しながら、 その廃墟の一番マシそうな横になれるところを見つけて埃を払い座り込みました。時刻は深夜1時くらいで、どうやって暇を潰そうかととりあえず携帯をいじっていました。誰かに電話して時間を潰そうにも時間が時間ですし、電波はギリギリアンテナが1本立つか立たないか程度なので諦めました。しかしこう山奥にもなると、怖いのは幽霊より野犬とかじゃないのかと考えました。廃墟は地下以外は外にむき出しですし、地下は汚れがひどい上にさすがに気味が悪い。これはうかつに寝ると危ないなと考えていました。あまりに暇なので、もし幽霊が出てきたらなどと考えたりもしていました。まあびっくりはするかななどと思っていたら、睡魔が押し寄せて、私は簡単に眠りに落ちていました。目を覚ますと午前5時を過ぎたところでした。夏場だったので結構明るくなっていたし、私は山を迷わない程度に散歩することにしました。野ウサギがいて軽く感動したりして、こういう自然もいいなと思い、廃墟に帰り9時を待ちました。9時になっても先輩は来ませんでした。電波の良さそうな場所を探して電話をかけたのですが、友人の家で泊まった先輩2人は、すまん寝てたと寝起き声で言っていました。だいたい予想通りだったので、私はええから早来いと強めに言って迎えを待ちました。迎えが来たのは11時半を過ぎたところで、先輩2人と友人、あと先輩 A の彼女が車に乗っていました。先輩たちは、なんかあったかとしきりに聞いてきましたが、私は特に何もとありのまま話しました。つまらなそうでしたが、まあそんなもんだろうという結論に落ち着き、早速山を降りるため私を乗せ車を発車させました。発車して間もなく、私は自分の足元が誰かに掴まれているのに気がつきました。後部座席は端から私、友人、先輩 A の彼女となっており、二人とも両手は見えていました。私はそうけ立ちましたが、このタイミングとも考え、ちょっとおかしくなりました。私は夏場なので膝までのパンツだったこともあり、直に足をつかまれていました。つかまれているというより、その手は思いっきり爪を立てて食い込ませるように痛みを与えてきました。しかし私が騒ぐことによって車中がパニックとなり、事故を起こすのが狙いかなとも考えました。私は何かありそうな、聞いたことあるような話やなと思いながら必死に平静を装い、また一番見られてはいけない隣にいる友人に気づかれないよう前のめりに座って陰で隠していました。山を降りる手前あたりでその掴む手の感触がなくなり、ガソリンスタンドに寄った後、先輩 A の彼女がミニストップでポテトが食べたいと言い出したので寄ることにしました。私は皆が車を降りた後、先輩 A だけこっそりと呼び、他の3人と違う場所に移りました。先輩 A はどないしたんと聞いてきて、私は危なかったでと息をつきました。よくわからないという表情の先輩 A に、正体不明の手の爪による血のにじんだ足を見せ、降りる時に足つかまれてたと言うと、先輩 A の顔はまさに真っ青になっていました。先輩 A はマジか、自分でやったとかじゃないんかと聞いてきましたが、私は綺麗に切った爪を見せ、こんな爪でどうやってそんな跡つけれんねん、まあどっちでもええけど焦ったわと答えました。お前なんで黙ってんの、そん時言えよ、そんなもんお前言うたらパニックになって事故るかもしれへんやないか。ああそうか、 ナイス判断やろ。おお。友人と彼女には言うなよ、トラウマなるで。分かってるけど俺にも言うなよ、怖いわ。いや誰かに言いたいやんか、やっぱり、などというやり取りをした後、他の3人に黙ったまま買い物を済ませ友人宅に戻り、私はすぐ自宅に戻ることにして解散しました。家に戻ることにした私はドアの鍵を開けて部屋に入りました。当時私はワンルームマンションの部屋に住んでいたのですが、開けてすぐに部屋に誰かがいるのが見えました。坊主頭にかなりの猫背でジャージ姿の男でした。私の部屋は4階だったこともあり、すぐに逃げられるのは私を押しのけてドアから出るしかないという考えもあり、その場から動かず、空き巣?と声をかけました。男は振り向きませんでした。じゃあ幽霊?足あるけど、と声をかけても振り向きませんでした。しばらく見ていましたが、彼はピクリとも動きませんでした。仕方なく私が、どっちでもええけど土足やめてや、と言いながら近づくと、彼はベランダの方に静かに歩いて私と距離を取りました。私はなんだこいつと思いつつも、両手に刃物等は持ってなかったようなので、取るもんなんかなんもないし警察も呼ばへんからとりあえず出て行ってよ、とベッドに腰を下ろして男に言いました。それからしばらく男をじっと見ていましたが、微動だにせず何も言いません。しゃあないから叩き出すよ、と声をかけても反応しませんでした。しかしふと私が掛け時計に目を向けて彼に向き直ると、彼はこちらに顔だけ向けて私と初めて目を合わせました。目は小さく斜視が入っている感じで団子っ鼻、口は少しだけ開いている。私はその顔つきに何か普通の人とは違う違和感を覚えました。彼は若干睨むようなそうでないような感じでこちらをじーっと見て、私も彼をまっすぐに目をそらさず見ていました。4階の上に鍵もかかっていたままだったので、この世のものではないという考えもありましたが、幽霊にしてははっきりしすぎているというか正気がある感じがしたので、私は8割普通に家に入り込んだ人間というふうに彼を捉えていました。私は立ち上がって彼を見た時の違和感をそのまま口に出して言いました。知的障害かなんかの子かな、怒らんから出て行こう、ほら。そう言って彼の腕をつかむと、その感触は異様でした。どっしりと中身の詰まった段ボールのような感触で気味が悪いものでした。すると彼は少し振り払うように腕を動かし、私はその感触もあってか手を離すと、とぼとぼと玄関の方へ歩いていき、ドアを開けて出て行きました。私も少し待って下のマンションの玄関あたりを観察しようと思いドアに向かうと、部屋とドアの間にあるトイレのドアがドーンと激しい音を立てました。私は少し警戒しながらトイレのドアを開けましたが、誰もおらず、いつもと変わらぬ光景でした。すると次は流しの上の観音開きの小さな戸棚からドーンと激しい音が聞こえてきました。なんやねんと思いつつもその戸を開けてみると、そこには30代後半くらいの男性の顔があり、じーっとこちらを見ていました。私もその男もじっと少し睨むような感じでお互いの目を見ていました。そして私はなんとなく、どうせなんか言うても黙ってんのやろ、と口を開き戸棚を閉じました。その後夕方まで特に何も起こらず、少し睡眠をとったりした後、 当時勤めていた職場であるお店に向かいました。そこでよくこの店は出るなどとよく言っていた自称霊感がすごい大学生のアルバイトの女性 H さんに昨晩泊まった心霊スポットについて尋ねました。 H さん、〇〇心霊スポットって行ったことあります？
あるよ、あるけどもう絶対行きたくない。
やばいんですか？
やばいやばい、絶対やばい。あそこ行くん？
行かないですけど、地下がやばいとかって聞いたんですけど。
だって地下で死んでんやろ？
というふうなやり取りをした後、あそこはどういう場所か知っているかと聞くと、更生施設のようなところでどうしようもない不良や知的障害の人などが収容されてたとかなんとかと聞いた話で確信はないがというふうな感じで教えてもらった。これも有名な話らしかった。私は少しだけ自分の考えとつながった気がして、坊主頭の彼を思い出した。仕事中、携帯電話は基本事務室に置いていたのですが、アルバイトの従業員が、なんかずっと鳴ってますよと私に報告してきました。私は何だろうと思い、携帯の着信を確かめに事務室に向かうと、確かに携帯はまだ着信のバイブレーションで震えていました。あ、繋がった。それは先輩 A からの着信で出てみると、
なんか友人がずっとおかしいね。頼む、ちょっと来てくれ、頼む。
と必死に懇願してきました。その後ろから叫び声がずっと聞こえてきていました。これはただごとではないと思い、オーナーに電話をかけ許可を取り、他の従業員に少し頼みますと事情を説明した後、友人の家に向かいました。友人も一人暮らしで、先輩二人と先輩 A の彼女の三人はよくそこをたまり場にしていました。そしてその日も四人でその部屋にいたようでした。あまり離れていなかったこともあり、30分弱で友人宅に着きました。部屋に入ってみると、
あ
ーとひっきりなしに叫んでいる友人と、友人を抱えた先輩 B、泣き晴らした顔の先輩 A の彼女、飲ませようと思っているのか水の入ったコップを握りしめた先輩 A、 知らないおばさん、後で聞くと大家さんでしたの5人がそこにいました。私は先輩 A に、
こいつ知らんところで薬でもやってたんか
と責めるような口調で尋ねました。先輩 A は、
そんなことするわけないやろ、取りつかれたんちゃうかこれ
と半ばパニックになったような感じで、
なんとかなれへんのか
と私に言いました。そう言われてもどうしていいのかわからない私は、とりあえず先輩 B に代わって友人の肩をつかみ、
友人どないしたんや、落ち着け
と声をかけました。しかし友人は私の声など聞こえていないようで、叫び声を上げるだけでした。以前友人の姉が狐に取り憑かれたという話を聞いたことがありますが、それも友人が心霊現象が苦手な要因になっていることもあるのだろうと、
大丈夫や、こんなもん気の持ちようや、しっかりしろ
と耳元で声をかけました。しかし友人は叫び声を上げるだけでした。口の端が泡立ってきているほどでした。たまりかねた私は、
黙れ、落ち着け
と大声を上げて怒鳴り、髪の毛をつかんで顎をしゃくり上げました。すると友人は叫ぶのをやめたかと思うと、
ふぅ
ーと甲高い声を上げたかと思うと、私の腕に顔をうずめるようにしがみついてきました。私は友人に、
どうした、もう大丈夫なんか
と聞くと、友人は顔をうめたまま首を横に振りました。
とりあえず水飲もう
と友人から離れようとすると、叫び声を上げ私の名前を二度叫び、
離れんといてくれ
と泣き声で言いました。仕方なく私はその状態で30分くらいの間じっとしていました。ある程度落ち着いた友人が子供のようにせがむのを何とか言い聞かせ、 先輩 A の彼女に代わりに様子を見てもらい、先輩 A、B の2人と大家さんと部屋の外へ行き、大家さんにひとしきりお詫びして3人で話し合いました。大家さんは近所の苦情があったのと隣に住んでいたため来たようです。私はやっぱり丸々言ったせいかなと先輩 B にも足をつかまれた件を話し、部屋にいたジャージの男や戸棚の顔についても二人に話しました。すると先輩 B がお前が怒らせたからちゃうんかなどということを言い出しました。
怒らせたって止まったから
なんかしたんちゃうか、
ネタだけやがな、それで怒ってんのちゃうんか。
私は幽霊をと少し笑いながら尋ねると、先輩は急にもう嫌やと頭を抱えタバコを吸い出しました。私は少し呆れながら先輩 A にどうすると尋ねました。
お祓いしてもらうしかないんちゃうんか、
あんなもん当てになるんかいな、
だってそれしかないやろうが。
怒ってんねんやったら謝ったらええんじゃん。
誰によ？
心霊スポット行って幽霊に。
おい、また行くんか。
だって打ち返ってジャージとかがまた出てくるかどうかわからんし。
絶対嫌や、行くんだったら一人で行けや。
別に声言うてへんがな。というやり取りをして、また友人が叫び出したら電話してと先輩 A に頼み、私は自分の家に車を取りに戻り廃墟へ向かいました。夜中だったこともあり、自分で運転してみると廃墟へ向かう参道はなかなか際どいカーブなどがあって一層危険に感じました。一度道を間違えましたが、なんとか昨日の廃墟に着いた私は、そこでライトなどを何も持ってきていないことに気づきました。とりあえず外側から廃墟に向かって、すいませんでしたと少し大きめな声で一声かけましたが、何も反応はありませんでした。
なんか反応してよ
と独り言をつぶやいた反面、俺何やってんねやろと少し気恥ずかしい感じでもありました。私は携帯電話の明かりを当てながら廃墟を歩き回り、一晩泊まったからってそんな怒らんでもええやんか、帰れ言うてくれたら歩いてでも帰ったのにと誰もいないのに一人で言い聞かせるように話しました。正直ほとんど明かりもないのに行くのは嫌だったのですが、やっぱり地下なんかなと思った私は地下に向かうことにしました。地下に向かうと前には感じなかった人の気配を一気に感じました。
おお、これはおるな
と気丈に振る舞うためかわざと口に出し、
いきなり後ろに立ってるとかはやめてねと言い、地下の真ん中あたりまで歩きました。
ほとんど何も見えず真っ暗でしたが、そこで立ち止まり、
もう来えへんからごめんねと誰かに言うように言い、少し待ちました。
しかし何も起きず、さらに10分くらい待っていると気配もなんとなくなくなった感じがしました。なので最後に、
出てくるんはええけど俺のとこだけにしてねと言い、地下を出ました。
車に戻り、少しだけ廃墟の外観を眺めた後、山を降りるため車を走らせました。運転しているのに足をつかまれてはかなわないので、できるだけスピードを落として走行していました。すると今度は後部座席から肩をつかまれました。最初はつかむだけでどんどん爪を立ててくるような感じでした。私は、
いった
と言いながらも事故を起こさないようできるだけ安全に、気にしないよう車を走らせました。どんどん爪を食い込ませる力が強まり、痛みはどんどん大きくなっていきました。
そしていつまでも爪を立ててくるその手に腹が立ち、広めの道路の脇に車を止め、
ちゃんと謝ったやんけ、調子のんなハゲ
と怒鳴り後ろを振り向きました。暗いながらもものすごい剣幕な顔をした女性が私の肩に手を伸ばしているのが見えました。心の中では
うーわ怖っ
と思いながらも、その女性をまっすぐ見つめ、なんやねんと機嫌が悪そうに言うと、爪を立てる力がかなり緩くなり、やがて触れられている感触もなくなりました。とりあえず私は、
いやほんとすみませんでした、もうあそこ行かないですからと言い、じゃあ僕前向くんでその間にどっか行ってねお願いと言い、前を向いて車を走らせました。
曲がり道が減ってかなり安全になってから後ろを振り返ると、その女性はいなくなっていてほっとしました。2日後、また先輩 A から電話がかかってきて、友人が叫び出したと言われ、友人宅へ向かいました。私は横になり叫ぶ友人を見下ろしながら、
もうええってお前落ち着けと声をかけても一向に叫び止まないので、お前ほんま静かにせえへんと本気で殴るで、はい5、4、3とカウントすると、友人は静かになりました。
なんやお前それくだらん演技すなよと呆れたように言う私に、友人は
演技じゃない、急に意識が戻ったと訴えかけてきましたが、私にはどちらでもよく、
その後友人が取り憑かれたかのように叫び出すことはなくなりました。お話は以上です。今でもたまにおかしなものが見えたりしますが、私は元気です。
以上、心霊スポットの地下という題名の話でございました。